エペソの手紙が開かれておりますので、どうぞご注目ください。第4章15節に少し遡ります。4章の15節、ご一緒にお読みいただけますでしょうか。4章の15節、よろしいでしょうか。三杯、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。先週はこの場所からあらゆる点において成長しましょうというチャレンジをいただきました。そして、今週はその部分が終わりまして、第17節、そこでというところから、私たちの生涯というものが古い体質から新しい体質にすっかりと変えられたものだというパウロのメッセージをいただきたいと思います。これをパウロは洋服の衣替えといいましょうか、着替えということに例えています。おそらく皆さんは春の着物というものを全部どこかにしまって、そして夏後の、まあ、今はクールビズというんでしょうか、それらにこうパラッと変えなさったと思います。着物を変えるってとてもいいことだと思いますね。私たちの心も一新することであります。パウロはそうしたイメージを描きながら、クリスチャン生活というものは今までの生涯さらりと捨てて新しい生涯にこれから入ったんだよ、そのことを自覚しましょうということをこの場所で語っています。で、パウロはその古い衣のことを第22節のところで、滅びていく古い人というふうに表現をしています。英語の翻訳ではオールドマンです。でもオールドマンといっても私たちのような老人のことを言っているのではありませんで、これは古くから持っている性質、昔から持っている性質、生まれながらの罪の性質のことを聖書では古い人という表現をしています。だからどんなに若くても古い人なんです。イエス様にあって新しくされなければ古いまんまの人であります。で、その特色はいくつかありますけれども、命の源である神様から離れてしまっている。17節を見ていただきますと、そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。しっかりと進めています。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。パウロここで異邦人という言葉を使っています。それはユダヤ人ではない人たちのことを、まあ、この聖書では異邦人と呼んでるんですけれども、この場所では異邦人クリスチャンに当てて書いていますから、異邦人が全て虚しいと言ってるわけではなくて、誠の神様を知らないという意味でここでは異邦人という言葉を使っているように思います。そして18節の後半のところに、神の命から遠く離れています。これが異邦人の特色です。神様の命から遠く離れている。言い方を変えますと、私たちの命の源である誠の神様から離れてしまった生き方をしている。もっと分かりやすい言葉で言いますと、皆さんは冷蔵庫を使っていると思いますけれども、冷蔵庫に電源がありますよね。そしてブーンと動いていると思いますが、その電源が外れてしまったらどうでしょうか。冷蔵庫の中のものがみんな腐ってしまいます。それと同じです。私たちに命と力を与える電気の源からソケットをパッと外してしまったならば、私たちはみんな腐ってしまいます。ですから命の源である神様から離れてしまっている状態、その私たちの電源が まことの神様から離れてしまっていますから、そこに清く生きようとか正しく生きなければいけないとか、そういう力がありませんので、いろんな問題が起きてしまうわけですね。今私たちの新聞で、あるいはテレビでいろんな悲しいことが起きています。人を殺してしまったこととか、あるいはごまかしをしてしまったこととか、それから学校でたくさんいじめをしてしまうこととか、そしてそのいじめが苦しいために、自分で自分の命を取ってしまうというようなことが、報じられています。とても悲しいことですね。そういう悲しいことはどこから来るかというと、私たちの心の中に、こういうふうに生きなければいけない、これを生きることが私たちの人生の喜びだという道筋を与えるまことの神様から離れてしまっていることです。ですから、それを別な言葉で言うと、それは虚しい心、空っぽな心だと言っているんですね。形だけは人間なんですけれども、人間としての中身、何のために生きていくか、何を喜びとして生きていくかという中身がなくなってしまっている状態、空っぽな状態を指しているわけです。私は今保護司という仕事をしているんですけれども、いろんな暴力を振るったり、あるいは万引きをしたり、あるいは薬を使ったり、そういう少年たちの、カウンセリングみたいな仕事をしています。なかなか難しい、本当に、人々が何度これはいけないなと分かってもまたやってしまう。その人たちに何のために生きてるんですかと聞いても、何の目標もない。あなた大きくなったら何になりたいの？さあ、みんなさあですね、わかんない、全然わかんない。だけど今生きてる、仕方がないから生きてる。とっても難しいことを感じます。虚しい、空っぽ。それはどこから来るかというと、私たちの命の一番大元である神様から離れてしまっている状態から来るんですね。パウロの時代と今の時代とあんまり変わっていない姿を見ます。そしてパウロは、それは神を認めようとしない頑固さだとも言っています。はい、18節を見てください。その知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心と書いてあります。それは神様のことをちっとも教えてもらわないからわからない、だから仕方がないじゃないかとは言わせませんよ。神様は私たちが自然に大きな高い山、そびえる山を見、あるいは月と星を見、あるいは歌うところの鳥をの声を聞き、流れる川を見るときに、そこを作られたところの誠の神様は感じるはずじゃないでしょうか。自然に、そういう歌がありますよね。じっと眺めているだけで、ほら神様がわかるでしょっていう歌があります。ちょっと単純だなと思わないでもないけれども、でもそうですよね。でもある人たちはそういう麗しい姿を見ても、私はそんなものは信じないよ、それは聖書は固くなさだ、頑固だと言ってるんです。素直に私たちがこの世界を見るときに、世界を作り私たちを愛してくださる誠の神様を捉えることができるはずでしょ。でもわざと目をつぶって、そんな神様なんかいないよ、頑固だよって言ってるんです。さあ、その頑固の中身はどうなるかと言いますならば、悪いことを悪いと感じない無感覚。19節見てください。道徳的に無感覚となった彼らはと書いてありますね。無感覚というのは、熱いこと、痛いこと、痒いこと、 そういうことを感じない、そういうことを無感覚と言います。何にも感じない、そういうことを悪いことだよと言っても、そんなことあるのって言ってしまいます。私たちが小さな時は、例えば進めてるわけじゃないですよ、コンビニでね、何かキャラメルかなんか、キャラメルなんて言っても古いね、そうじゃなくて、ともかくなんか美味しそうなものがあって、ちょろっとポケットの中に入れてスーッと出てきてしまう、これ何て言いますか、万引きと言いますね。万引きってちょっと悪いことでしょうか、うんと悪いことでしょうか。日本の刑法というところには、窃盗は10年以下の懲役と書いてあるんですよ。皆さん知ってますか。ちょっとだけ悪いことじゃないんです、うんと悪いことですけれども、最初のうちはなんとなくドキドキドキドキしながら、誰かに見つかりゃしないかなと思ってビクビクしながら盗んでいる少年も、だんだん毎回重ねて、あ、今日もうまくいった、大丈夫だ、誰も見てない、防犯カメラにも捕まらない場所でやった、なんて言って重ねているうちに、だんだんと皮膚の感覚が熱くなって、まずいことをまずい、痛いことを痛い、感じないように、皮膚のね、この皮ですよ、私たちが持ってる皮、これが熱くなってしまって感じなくなってしまう。これは恐ろしいことですね。いいことじゃなくて恐ろしいことです。そういう病気がありますよね。痛いとか辛いとかということが感じない、そういう感覚麻痺、それが起きると、熱いお湯の中に入れても痛いと感じないから、やけどをしてしまったりすることがあるわけです。さあ、私たちが道徳的な無感覚になってしまったら大変なことだと思います。それからその次には公職と書いてあるんですね。ちょっと小さいお友達には難しいかもしれませんね。簡単に言うとエッチということですよね。ね、ものすごいエッチということです。それ公職というわけです。で、これはどういうことかというと、他の人に対してこの人が大切とか、そういう気持ちを持たない、自分のことも大切と思う気持ちを持たない、そして例えば男の人が女の人のことをただ自分を楽しませてくれるだけの道具だと思うようになってしまう。それと、そうするとエッチということになっちゃう。そうじゃなくて、男の人と女の人がお互いに尊敬し合って大切なものとして感じているときにはエッチにはならないんですよ。もちろん私たちの心の中には、好きとかこの人と一緒になりたいという気持ちはありますけれども、それが変なふうな形で結びついてしまう。これは自分中心がそこに入ってくるからです、ね、こんなことをあんまり聖書で教会であんまりはっきり言うといけないかもしれませんけれども、でも大事なことです。今平気でこういうことが小説とか、あるいは雑誌とか、コンビニの本の中とか、いろんなところでこういうことは平気でいいことですよっていうふうにしてみんな進めている時代ですけれども、聖書は公職に身を委ねること、そして不潔な行い、同じようなことですけれども、自分の欲望をむき出しにして他の人のことを大切に考えないこと、こうしたことが私たちの古い人なんだということです。こういうお話をして、聖書ってものすごくストレートで本当のことを言ってると分かりませんか。残念ながら本当にこういうことが今満ち満ちているのがこの時代ですよね。聖書はどう言ってるでしょうか。この古い人、だんだんだんだん少しずつ少しずつ脱いで良い人間にしていきましょうとは言ってないんですよ、ね、 私は今、まあ、着なくてもいいんですけども一応上着を着ております。ね、上着を脱ぐときにこのくらい脱いで、それからこのくらい脱いで、かっこ悪いですね、このくらい脱いで、なんか中途半端でしょ。脱ぐんだったら思い切ってね、スパッと、あれ脱げませんね。なぜかっていうとマイクの紐が入ってるからです。スパッと脱いでしまった方が気持ちがいいですねと言いながら私はクールビズになってしまいました。お許しくださいね。古い人っていうのはね、少しずつ少しずつだんだんだんだんやめていって良い人間になっていくっていうことではなくて、スパッと今私が上着を脱いでしまったように脱いでしまいなさいと言ってるんです。どんな風にできるでしょうか。毎日少しずつ努力していけばいいんでしょうか。そうではなくて聖書はこう言っています。ちょっとローマ人の手紙6章を開いてくださいませんか。ローマ人の6章はい、6節のところを読んでください。ローマ6の6、はい、エペソから少し遡ったところですよ。開いていただけましたか。はい、それではお願いいたします。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。聖書はこの古い人、ちょうど今私が上着を着てましたね、スパッと脱いでしまったんですね。その脱いでしまうということをイエス・キリストと共に十字架につけるということです。イエス様が十字架につかれたのは、ね、少しずつ少しずつ少しずつついたんじゃなくて、イエス様は十字架について一度死んでくださった。そして死ぬ時にイエス様は何とおっしゃったんでしょうか。全てのことは終わった、完成をしたよ、あなた方の罪は全部終わったよとおっしゃってくださった。イエス様の最後の言葉をご存知でしょうか。ことが終わった、完成をしたとおっしゃってくださったんです。完成をした、今の子供たちの言葉で言えば何でしょうか。イエス様は十字架の上でやったって言ったんですよ、ね、今やったっていう言葉があるでしょ、歌ってくれてよかったですね。私ずっと見てたんですけども、みんなこうやったってやってるんですけども、子供たちもやったって言ってるけど、大人の方が張り切ってやったって言ってやったように思うんですよね。いいと思います。本当に私たちが私たちの全てドロドロしたところの、人間が持って引きずっているところのこの罪と重荷をイエス様は十字架の上で全部おしまいにした。イエス様は十字架に釘付けられてましたからね、やったってやりたいけどもやれなかったんですね。だって釘ついちゃってるんだからね。だからこうやできなかったけれども、言葉でもってことは終わったよ、完成をしたよとおっしゃってくださった。そしてパウロが言ってるのは、このイエス様が終わりにしてくださったこの十字架に私たちも一緒に十字架に釘付けしてしまうことですよ、一遍で終わりにしてしまうことですよって言ってるんです。そんなことできますか。私たちが十字架の上にガガンと釘付けられるのはちょっと痛いですね、苦しいですね、嫌ですね、ちょっとそこまではいかない、でもそれができるんです。それはイエス様と共に私が十字架についたよということを信仰で受け止めることです。ですから古い人がキリストと共に十字架につけられて、罪の体が滅びて、これからは罪の奴隷ではなくなる、これが聖書が語っている古い人の処分の方法です。さあ、ですから私たちは古い上着を脱ぎ去って新しい生涯に入るんですね。私と同じぐらいの 年代の人たちはこんな歌を思い出すかもしれませんね。古い上着よさようなら、波暮らしというか知らない人もいるからね、そんな歌がありますね。はい、そんな感じですよ。もうさようなら、そして新しい人を着る。新しい人については何と語ってるでしょうか。エペソに戻ります。はい、エペソの4章、今度は私たちが新しい人にされたということが書いてあります。23と24読んでください。3、はい、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正とをもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけました。新しい人、今度は古い上着さようならをしました。今度は新しい上着を着る。新しい人ってどんな特色があるかと言いますと、神にかたどり作られたと書いてあります。わかりやすい言葉で言うと、神様に似たものとなる、神のイメージによって作られたということです。私たちがもともと天地創造の時にアダムとエヴァが作られた時に、神はその形のようにイメージのように人間を作られたと書いてあります。私たちは少しね、自分の鏡を見て、鼻がもう少し1センチぐらい高ければなんとか思ったり、あるいは目と鼻の格好がもうちょっとこうなってれば女優さんになれたかもしれないとか、いろいろ不満足はあるかもしれませんけれども、私たちはみんな神様の形、目と耳と鼻とかそういう格好ではなくて、心において神のイメージに作られている。でも残念ながらアダムが罪を犯してしまった時に、そのイメージが壊されてしまった。でももう一つあります。主イエス様が第二のアダムになって神様のイメージを取り戻してくださった。さっきのように十字架にかかって、そして私たちの罪を全部終わりにしてくださって、新しい、もう一度もともと作られたイメージを回復をしてくださった。これが神にかたどり作られたイメージということです。中身は何かと言いますと、それは義と正と思って、真理に基づく義と正、いや、分かりやすい言葉で言えば本当の義、本当の清さ、それを私たちに与えてくださるということです。義ということはある標準にかなった、物差しにちゃんとあったということです。例えばこれが一つの測り、これが1リットルというではないけどハーフリットルとするならば、これをちゃんと基準に合ったもの、これが義ということの元々の言葉です。人間は時々ごまかしますから、これはハーフリットルですよと言いながら、しかし本当は 0.4 リットルしかなかったり、そういうことがあるかもしれません。きちんと神様の標準、物差しに合った生き方、考え方、言葉をするということが神の義ということです。残念ながら私たちの時代には、正しいことが正しいことと通用しません。反対に正しいことをするとみんなからつまはじきにされてしまうことがあるかもしれません。そんなことは悪いことだからやめようよと言って、学校のクラスで言うと、そんなバカな、みんながやってるのにと言って逆にいじめられてしまうことがあるかもしれません。なかなか正しいことを正しいと貫くことは難しい時代です。でも神様は私たちにこの世にあって正しく生きていくことができる力を与えてくださいます。聖ということは神様のご性質です。すべての汚れから私たちが取り除かれているという清い 性質のことです。それは神様は清いから、神様は清いのはいいんだけども、人間はそうはいかないよ、少しぐらい灰色なのはしょうがないではないんです。聖書は神が聖であるようにあなた方も清くなければならないと私たちに清い心を私たちに命令しておられ、そしてそれをすることができる力を与えてくださる。もう少し具体的に言うならば、私たちの心から不純な思い、自分さえ良ければという気持ち、そうしたことを除いてくださって、心を尽くして思いを尽くして神様を愛するということ、隣人を愛するという純粋な動機を与えてくださる。これが清いということの具体的な意味です。神様がそのような力を私たちに与えていてくださることを感謝をしたいと思います。さあ、それでは脱いで着るということはいつどんなふうに起きるんでしょうか。パウロはここでは新しい人を脱ぎ捨てたはずだ、古い人を脱ぎ捨てたはずだ、新しい人を着たはずだと言って、イエス様を信じた時のことを語っています。はい、それでは20節と21節をみんなで読んでみましょう。お願いいたします。はい、しかしあなた方は、ならぬ、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのでした。はい、この古い人を脱ぐという言葉は、ギリシャの言葉ではアオリストという言葉が使われています。さっき私が少しずつ少しずつ脱いでいった、ね、ああいうのはおかしいですね。脱ぐときには思い切ってスパッと脱ぎますね。スパッと脱いぐ、着るときもぼちぼち着るんじゃなくてパッと着る。ちょうど歌舞伎役者がですね、一つの幕から次の幕にパパパッと変えるでしょ。本当に驚くべきスピードで変えますね。後ろの人がいてパッと助けてくれるんです。古いやつをパッと脱がして新しいのを着させてくれる、そういう感じです。そしてしかもここでキリストをこのようには学びませんでしたという、これもアオリストの言葉が使われています。つまり主イエス様を信じた時、罪を悔い改めてクリスチャンになった時、バプテスマを受けた時、私たちはこういう古い着物を脱いで新しい着物を着たんですよ。さて、ここで問題が起きる。確かに私はそういう経験をしましたけれども、実際の生活を見るとどうも古い着物あるいはボロの部分を少しずつ引きずってるんじゃないかなと感じる向きがないでしょうか、ね、古い着物をパッと脱いで新しい着物を着たはずなんですけどね、よく見るとこの辺からなんとなくまた古い着物のボロくずが残っていたり、もっと詳しく言うと毎日毎日の生活で嫌なこと言われるとムッと怒って喧嘩をしてしまったり、あるいはちょろっと嘘をついてしまったり、人のことを憎らしいと思ってみたり、ごまかしをしてみたりという古いボロの部分がちらちらと出てこないでしょうかということをパウロはここで心配をしているんです。実際そうじゃないでしょうか。さあ、そういう時にどう考えているんでしょうか。私は古い着物は脱いだはずなのにまた着ちゃっている、新しい着物着たはずなんだけども十分ではない。パウロはそういう、こうなんて言いましょうかね、二つのジレンマのようなものをいつも抱えながら、それをどう解決していこうかということの適切な進めをしています。で、ここの中にも着たはずだからしっかりと着ましょう、脱いだはずですから本当に脱いだことを確認しましょう、 こういう言い方をしてるんですね。でそのことがもっとはっきりしているのがコロサイですから、ちょっとコロサイの手紙に移りたいと思います。エペソと同じ時期に書かれた、そしてほとんど同じ内容でありますから、参照して同じメッセージを受け取ることができると思います。コロサイの3章見てください。はい、その一節ずつをちょっと詳しく見ますから、皆さんこの古い自分がなくなったとか新しい自分になったというのがいつ起きたのかということをよく考えながらこれを見てください。3章の1節、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのならと書いてある。よみがえらせられたはずでしょと言ってるんです。上にあるものを求めなさい。それから3節見てください。あなた方はすでに死んでおりと書いてあります。つまりさっき言いました古い自分は死んでいるはずだよ。さあ死んでしまったらもうそれでハッピーじゃない、古い自分が。ところが5節を見てください。ですから地上の体の諸部分、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、むさぼりを殺してしまいなさい。ちょっと分かりにくいですね。死んだはずなのに殺してしまう、死んだはずなのに犬を殺してしまうんですよ。ちょっと不思議でしょ。さあそれから9節、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、10節、新しい人を着たのです。新しい人はますます新しくされと書いてあります。12節、ちょっと途中から言います。深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと書いてあります。ね、新しい上着を着てしまったのにまたつけなさいと言ってるんです。ちょっと分かりにくい表現です。でこれについて、ジョン・オズワルト、そうですね、1,2 年ほど前に性別界で一緒にここで学んだオズワルト先生はこれをこういう言い方をしています。私たちが主イエス様と共にバプテスマを受けて十字架によって死んだ時に、私たちの古い自分は死んだはずなんだ。これを潜在的可能性と言っています。ちょっと小さなお友達難しいですね。死んだはずになっているけれども、それが現実になっていない恨みがある。そこで私たちはあのはずを本当に信仰を持ってそうだと受け止めましょう。受け止めるだけではなくて、その信仰の中に生き続けましょう。これがパウロが語っている一つの緊張関係です。ですね。で、これを本当に私たちのものにするための信仰の確認ということがローマの 6-11 に書かれています。あなた方は罪についてはキリストイエスと共に死んだものであると思いなさい。計算をしなさい。そのはっきりとした信仰に立ちなさいよ。そして神様と共に生きているものだと思いなさい。計算をしなさい。その信仰に立ちなさいと言って進めています。そしてそれを信仰を持ってうなずくだけではなくて、毎日の生活の中にそれを活用して生きていきなさいということです。もっと具体的に言いましょう。私たちの生活の中にたくさん誘惑というものが満ちています。悪いことをしてしまう、不潔なことに対する誘惑があるでしょう。あるいはむさぼりに対する誘惑があるでしょう。ごまかしに対する誘惑があるでしょう。これは私たちがイエス様によって新しくなったから全くなくなるわけではない。あるんです。そうしたものが来るときに、私はイエス様と共に新しくせられたものですよということを はっきりとその時に信仰告白して、イエス様どうぞ私は誘惑に弱いものですから助けてくださいとお祈りをして、その一つ一つの誘惑に打ち勝っていく毎日毎日の生活が必要なんです。だから繰り返しますけどね、クリスチャンになってしまったから何もかももう大丈夫、何が来ても私はもう微動だにもしない大丈夫な人間になってしまったと思うのではなくして、私たちは日々主イエス様の助けを必要とする弱いものなんだということを覚えながら助けをいただいていきましょう。それがパウロが語ろうとしている大事なメッセージです。どうか今日私たちは古い人から新しい人に作り変えていただいたということをまず感謝してうなずきたいと思います。そしてそのうなずいたことを私たちは毎日の生活で実践して、主の力を与えられて日々に新しくさせていただきたいと思います。そのさっきの絵の中でね、私は説明するの忘れました。絵をもう一回出していただけませんか。あの新しい絵で、あのソケットが神様につながっていて、そこに聖霊というお方が間に入っているのがありましたね。これが聖書が語っているこの心の霊において新しくされということです。私たちが神様の力を日々聖霊によって与えられながら力づけられていく、このダイナミックな歩みをさせていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちはあなたから離れて、そして無感覚になったり、あるいはさまざまな悪いことをしながら、悪いことを悪いこととも思わずに生きていたような人間でした。そして心が虚しくなっていました。何のために生きていいかわからない人生を送っていましたけれども、主イエス様に出会うことによって新しい目標が与えられ、新しい心が与えられたことを感謝いたしますけれども、毎日生活を送っているとそれに反するような出来事が次々と起きてきたり、あるいは誘惑に負けそうになったり、落ち込んでしまったりということもたくさんあります。神様、そのような時に私たちの心に新しくしてくださる神様の力がいつも働いていてくださるということを頼りながら、あなたにすがりながら、新しい力強い人生を歩んでいくことができるようにしてください。私たちが生きている世界はあなたを知らない人たちが満ち満ちていますから、正しいことをしようと思うときにはそんなに簡単ではありませんけれども、正しいことを正しいと貫いていくことができる力を与えてください。そして神様の恵みをこの時代にお知らせすることができる私たちを証しの器としてお持ちください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。